アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。ご機嫌いかがでしょうか。めっきり寒くなってきました。そうですね。流星群を、はい、私も一目見ようかと頑張ってはいるのですが、とっても寒くって、で本当にもう耐えられないぐらいに、なんて言うんでしょう。まあ、透き通るような感じが、まあさ、気持ちがいいといえば気持ちはいいんですが、まあ、そうですね。なかなか気合ほど、うまくいかずというような感じで、まあ、早々に、ちょろっともうね、なんか見えた気がしたぐらいの感じで、諦めてですね、車の方へ戻って、そうですね、持って行ってた、サーモスの水筒に入れたコーヒーをガブ飲みして、ツイッターをちょっと見て、フェイスブックをちょっと見てみたいな感じで、結局何しにそぞり出てるのや、なんかようわからんような、そんな塩梅で、そうですね、一応双子座流星群ウォッチっていうのをしたつもりになって、はい、おりますが、まあ、そんな今日頃頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかということなんですが、まあ、もう少しすると本当に、本格的ななんか、冬の様相というか、またそうですよね、完全に全国的に積もりっぱなしとか、そういうような、感じではないかと思いますし、西日本の私らの方もまだ山はね白くなってることあるんですけど、まあ、積雪なんだか霜なんだかみたいなちょっと判別がつかないような感じですけど、そうですね、まあ、東北の方は私はあまり詳しくはないので、この、何年間かの、SNS ウォッチ的な話になるんですけど、なんかやっぱりその寝雪というのがずっとあるような状態が、あるんだなと、まあ、これは見て取れてたんですけど、まだちょっとそんなような感じでもないような気がするんですけど、甘いでしょうか、もうすでにどっぷり降ってるというか積もってるんでしょうか。そうですね、私の数少ない、ツイートも本当に数少ないツイートもですけど、で東北近辺の、方の様子を見てると、そんな感じにしないんですけど、まあ、それよりもね、なんていうんですか、地震のやっぱ余波のね、感じのようなことで大変だというような、本当でもそうですね、雪降ると本当また大変になりますからね、本当に、なんかこう言葉で励ます以外になんかしたいかなってよく思うんですけど、そうですね、なかなかそこまでままならぬというのがお恥ずかしながら現状的なところもありまして、まあでも本当に、そうですね、まあ、頑張ってというと、安っぽいような、感じにもなるからあんまり言わない方がいいというような、感じのとこを、よくそう SNS 関係でも見るんですけどね、まあでも多分日本国民みんな、心の中ではねきちっと頑張ろうぜとか頑張ってねとかって多分みんな、なんかこう思ってるとこだと思いますのでね、なんかやっぱそういう時には一致してるようなやっぱなんかこう連帯感みたいなのがやっぱりこの私でさえ、はい、あったりするので、まあでも、まあ、その辺は、疑い、のないとこだと思いたい部分もありますよね。まあそらそうです、みんな同じ意見とはもちろん限らない部分があったりするのは、現実的なことではございますが、まあそうですね、こんな折だからこそみたいな、そう思ってたよねという、はい、そんなことも言いながら、本日もアンナチュラルお付き合いをいただきたいと思います。 はい、いよいよアンナチュラル佳境に入ってまいりまして、そうですね、もう残すところ、数回、ということになっておりますので、まあそうですね、ちょっとオムニバス系統なことになるのかも、知れませんが、ちょっとまあ話せば長いんですよねみたいな、話にもなったりするんですけど、まあ主には、そうですね、あまりにいつも脱線して何がまあ言いたいのかよくわからんというようなことに、よくなってると思いますので、まああのとはいえなんですけど、基本的にあの書生的な話っていうのは、オチとか結論がもちろんあるわけではないですので、そうですね、日々毎日千変万化というか、変わっていきますので、いかにその、変わっていく、そうですね、水の流れのような例えがよくありますけど、対応していけるかというようなとこが、まあ主な、主なというか一番難しいとこであって、まあそれを、どないかこないかできないかなっていう、はい、そういうような、まあ、ところの向きのことではございますので、まあそうですね、まあ本当に8割考えるということが主な作業で、そうですね、その考えたことを迷いなくやってのけるという、まあ、最後のその部分がないと成り立たないわけなんですけど、そうですね、考えるだけではいけないという、まあ、そこで終わってしまう場合が多いのでね、やっぱりね、そうなんですよ、僕はまあ、あえて、わしは違うという方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、まあ、そうですね、曲がりながらその、理念を実行するという、そこまでのところが一応の、フィニッシュラインというかエンドラインというか終点と言いましょうか、そんな風にも思いますので、でそうですね、その道中ああじゃあこうじゃと、いろんなことを悩み、考え、わめき、わめきはないかもしれませんね、そんなことをやってる、そうですね、体から抜けていく間にいろんな、そうですね、物が培われていくんだろうと私は、かように信じて疑わないところが、もうそうなるとね、哲学的なこととか宗教的なことになってしまいますよね。まあでも基本的には、そうですね、まああの何て言うんでしょう、各個人能力差があるとかいろんなことを、言われて、まあ、いろんなことを、まあそうですね、私なんか特にそうですけど、世間の冷たい、風にさらされたりするわけなんですが、まあでもね、まあ、そこまで考えられたんだからという、まああの、そうですね、自分の、行いに対しては反省はする必要はあるのかもしれませんが、なるだけ後悔をしないようにって、まあまあよく、あの、文豪等が言う言葉ですけど、まあ、本当これね、難しいですよね。はい。まあでも、まあそう言いながらも、一歩でも二歩でもそうなるようにというところが、なかなかね、最後のフィニッシュラインというか、行動がままならんことが多すぎて、こんな風に思ってたんじゃないんだけどな、みたいな、その、なんて言うんでしょう。こう、自分の、こう、ね、通常、冷静な時だったら、いとも簡単なことができないというね。そうですよ。簡単なことを簡単にやってのけるっていうのは、すごいかっこいいことでもあるので、まあ、本当、なかなかできないですよね。で、プレッシャーが、あればあるほどっていう、まあ、イチローさんの言葉じゃないですけど、なんて言うでしょう。そうですね。そう、緊張したりとかするっていうのも当たり前ということなので、それも含めて楽しめなきゃなんでぞ、みたいな。そんなことを彼は言っておりますが、まさにそんなとこなんでしょうね。もうタイガー・ウッズなんか、なんて言うんでしょう。もう、楽しめ、なんか、楽しめるとかいうようなレベルじゃないですよね。ワクワクするとか、ウキウキするみたいなこと言ってましたよね。なんか、インタビューでね。なんかあれなんですよね。本当にすごく、そういう、最も緊張するであろうという場面にすごく自分を客観視できるという、まあでも羨ましい限りですよね。でなんか映画のヒロインでもなって、ヒロインとかヒーローになったような、感じに、なってですね、物事が考えられるんだなという、はい、そんな、まあまあまあそうですね、面白おかしくっていう部分とかももちろんあって、その話はあると思うんですけど、まあでも本当に直接のインタビューとか聞いてても、その辺は、なんて言うんでしょう、垣間見えるというか、まあさすがだなという部分ですよね。まあ、一流と言われる人はやっぱその辺は、なんて言うんでしょうね、自分でなんかこう技とか、はい、 まあ、テクニック的なことも含めてなんですけど、まあ、テクニック的なことと技と一緒なんですけど、まあ、お持ちなんだと。まあ、気分転換とかね、そういうような、まあ、本当にもういろんな、側面のことを促して、そういうふうな、そうですね、迷わず、そういうような気持ちに心の底からなり、自然に足が動くというようなところなんでしょうか。で、今日はなんですけどね、まあ、要は何の話するのかというところなんですけど、まあ、そういうようなことを、実践していくためにやっぱり欠かせないものという、まあ、インターネットももちろん欠かせないものなので、この辺のところも、アンナチュラルではなるだけ取り上げていこうと、はい、思ってきて、まあ、いろいろ挑戦はしてみているのですが、まあ、これは私がいかんせん、いけないのかもしれませんが、もう一つこう肌触り感がしっくりしないというかね、なんかこう、どうなんでしょうね。あの、いつも、まあ、言ってますが、メモ一つ取っても、ね、電子化できずというところなので、で、やっぱりね、そういうことを考えるとどうしてもという、ところで、まあ、こう情報源ね、インターネットで見ればいいじゃないかっていう、ところがやっぱり上とは、もう、あの、こうアンナチュラル、終局に向けて、もう数回残すところにもなっておるんですが、そんな状況に、もう約2年間、ここ2年間だけ取って考えてみても、確かに徐々にですけど、インターネットでの情報の収集の仕方っていう、ところだけ考えると、自分自身もすごく、まあ、そうですね、情報の整合性とかどのように取っていったらいいかっていう、そうテクニック的なこととかリテラシー的なこととか、要するに、まあ、スキル全体的なこととかっていうのが、まあ、結構前よりかはマシかなっていう部分はあるんですけど、やはりなんかね、まあ、そのさっき言ってる肌触り感ですよね。なんかこう重みを持って自分が考えることができるかという、その部分ではやっぱりまだまだ、そうですね、いろんなことをなんだかんだ言いながらやっぱり本に頼ってる部分があるので、多分、本にまつわるような、まあ、今日は本のお話をさせていただきたいんですけど、もう多分、そうですね、休憩になる、間残り数回でこのタイミングということで、おそらく、ひょっとしたら、これが最後になるかもしれないなと思いを込めつつなんですけど、ちょっとお届けせればという、まあ、本に関してはいろいろ思い入れがあるので、まあ、本当にいくらでも喋れるんですけど、じゃあ一生本読んどけと、はい、いうことを言われてしまうと終わってしまうのでこれさっきも言いましたけど、読んでるだけでしたら何もならないんでね、まあまあそのうちの、まあ、私は基本的に学者でももちろんないので、まあ、学者の方はそれでいいのかもしれませんし、それで教鞭立って教えるということでいいのかもしれませんし、そうですね、私のような勉強できないものがですねどういうふうなあれかっていうのはよくわからないですけど、私は実践者としての、手引きとして本を、捉えてますので、まあ、そうですね、書いてる1行2行の中で面白いことがあったらそれを単純に実践してみようということなんですよね。で、できているものもあるし、もちろんできてないものがあるという、まあその辺の、ところもあったり、じゃあお前読み方が悪いんじゃないかとか、量が足りないんじゃないかとか、もいろんな意見があったりするわけなんですよね。で、まあそうですね、まあ量的なことは本当に結構読みますのでというか、まあ、バカみたいに、まあ、お金もかなりあれですね、まあ、結構な収入の、まあ、少ない収入ってほっといてくれっていう話もあるんですけど、の中から結構、充当してるというか当ててる方なんじゃないかなと思ったりするんですけどね。で、そうですね、まあ、読まない日はないですからね、基本的にね、いわゆる今実用のビジネス書というか、まああるじゃないですか。まあこの前ちょっと読んで、ジーニーさんちょっとお話ししてたんですけど、まあいつも聞いていただいてるジーニーさんなんですけど、確かジーニーさんがね、読んでおられた本で、いつもジーニーさんはこんな本読んでますってツイートされてるんですよね。で、私は前も言いましたけど、ブログのもチェックしてますので、まあ他の方ももちろんしてるんですよ、たくさん。たくさんしてるんですけど、まああえて、まあそうですね、なんて言うんでしょう。こう、モレスキンの、はい、 活用の方法の本とかよくお読みなんですよね。で、漫画もお読みですね。あと、まあ、Mac 関係の本とかもお読みですし。で、まあ、ハンスケさんじゃないですけど、オムニフォーカスとかもお使いなんで、その辺のとことかもどうなのかなっていう、まあ、なんか、機会があったら突っ込みたいなとか、チェケラしてみたいなとか、そんな思いもあって、ウォッチしてる部分があるんですけど。で、その中でね、まあ、たった一回の人生なんだから、全部記録しなさいっていう、まあ確かそんなタイトルの本だったんですけど、そうですね、ちょっと、正式名称は忘れてしまったんですけど、で、それをなんかツイートしておられたんか、ブログで見たのかどっちか忘れましたけど、で、見た瞬間に私は、まあ、いつも買ってる本屋さんのカゴに入れといて、まあそこのカゴはずっと、時間が来てもクリアにならないので、で、そうですね、だいたい5000円ほど分ぐらい、本が貯まると、送ってもらうっていうシステムを取ってるんですけど、でもちょっと最近ね、あんまり、数が読めなくなったんですよね。ちょっと50とか読んでないですね、今。まあかなり、まあっていうか、やっぱりそんな読み方しても赤いようになって若干迷いがあるんで、あれなんですけど。で、そのビジネス実用書、まあ面白かったんで読んでみたいなっていうのがあって、で、そうですね。まあ、できれば、その、なんか書評とかそんなんがこう、ブログで発見してる間に自分も読めて、なんかこう、落とし込めたらな、というような感じのが思ったので、で、薄い本なので、薄いって言ってもね、200ページちょいくらいなんかな、確かそんな感じだと思うんですけど、で、まあ、言い方悪いですけど、風呂入ってるぐらいの時間で読めるぐらいの量なんで、まあ、じゃあ今日読んでみっか、みたいな感じで、まあ、読んだんですけどね。まあそうですね。思ってた通りみたいな感じのとこあるんですけど、まあ、電子化して頑張るよみたいなとこですね。まあでも非常に参考になる、ことはたくさんもちろんあったんですけど、まあでもそうですね。今流行りのというか、まあ、エヴァノートを使いなさいという、感じのことに終始、まあ、エヴァノートは使ってるんですけどね、実は。使ってるんですけど、もう一つしっくり来ないですね、っていう。で、まあ、そんなこんなも、試しながら、まあ、そんなこと一個とってもそうですよ。まあ、実用本ね、まあ、お風呂入る時間、私、今、最近、ストレッチとかもしてますので、でも45分とか40分ぐらいですかね。まあ、その間に読めるぐらいの、まあ、でも、それ以上長いと、本が、ふにゃふにゃになるので、まあ、でも、まあ、それぐらいでしたらね。まあ、大体、お風呂の範囲内で読めそうなやつは、もうピックアップして積んであるんですけど、まあまあ、そんな、こともしながら、まあなんだかんだとやっぱり、ウェイト的に頼ってる部分がやっぱ多いので、まあこのスタイルはやっぱり当分、噛まないであろうと思うんですよね。で、まあ確かに今、いろんな電子リーダーとかが出てまして、まあ私も買ったんですよという話もこれでさせていただいたんですが、Kindle ね、あんなも使ってるんですけど、やっぱ Kindle でももちろん読むんですけど、やはり普通の本で付箋を貼っていくというような従来のスタイルで、その付箋にちょっと書き込みもしながら、で、飽きた本は付箋を、まあ飽きた本というか必要もないなという、付箋を外して、もう割かし、まあ、綺麗なまま、持っておいて、ブックオフ的なところへ持ち込むという、まあこれを繰り返してるわけなんですが、まあそうですね、まあ繰り返せたら大した問題の話はあるんですけど、そうですね。まあ、でもそんな中ね、やっぱりこう、前も、言いましたけど、浜半助さんとお二人の時に、いかに本を早く読むっていう、まあ、速読の話もそうですし、いかに読んでいくかという、ものもそうですし、そうですね、最終的にはどういうふうに、行動すればいいのかな、みたいな、そうですね、繋いでいくことができるのかなとか、その辺の部分とかは、まあ、正直言って一つの本で、完結するわけではないですので、その辺のやっぱり取り組みっていうのがなかなか今でも難しいですよね。で、まあそうですね、よく言われる、これはよく、本当に、学者の方とかがよく言っておられる関連書籍を立て続けにありたき読むと。で、そうですね。で、傾向とかそういうのを一応頭の中に叩き込んで、研究をしてみると。で、まあ、で、自分なりに、次は自分がどう考えるかの番なので、で、それでやっていくというようなことを言ってらっしゃるみたいに、そうですね。やっぱり、もう今でもなんですけど、もちろんインターネットとかも、たくさん利用するような時代で、まさに私らがあまり目の、 目にすることないアカデミックの中の世界であってもなんですけど、そのようなことで、まあ、電子的な、もので、ものを見ると、見聞きして考えるというようなことももちろん、比重的には、だいぶ、上がってきてるんだろうとはもちろん思うんですけど、まあ、それでもなんですけどね、やはり、先人の知恵というのは、やっぱり、その、まあ、いつの時代からかって、まあ、歴史は、ずっとやっぱり、その、いわゆるその電子化してるというようなものより背景的には長い部分があって、で改変を改変を重ねてというのもありますし、読み継がれていろんな人がそのことに対していろんな解釈してというような本も出てたりするような、まあ、そこまで来ると大したもんですよね。一つの本に対していろんな、まあ、ここ最近で、読んで面白かったのは、まあ、もう一回なんか機会が空いたらというか、もうちょっと頭の中が沈んでからもう一回読みたいなと思うんですが、まあ、亡くなられた、有名な大学の先生が書かれた、本で、まあ、物事をどう紐解いて見ていくかというようなことで、まあ、経済的な数字の面とかですね、その物事をそういうふうに考えるイデオロギー的な、部分の面がどうだったかだとかですね、まあ、実際のその生活、まあ、いわゆるあれですよね、統計学的に出るいろんなもので紐解くというような、ことプラス、そうですね、独特なその民族性的な、感じのことも含めてとかで、そうですね、それにかかる実際的な、ことはどういうことであったかっていうようなことを、まあ、ご体操に考えて分析なされてるという、まあ、すごく、まあ、亡くなられた方なんですけど、そうですね、まあ、特に私は談志さんとのやり取りが面白かってその先生を見てたわけなんですけど、そうですね。その先生がどういうふうに紐解いたかっていう、あまりにね、まあ正直、多分賢すぎるんだと思うんで、私今わからないですよ。もうこの先生は何が言いたいんだろうかっていう、もうね、なんかね、あれですね、横に行ったらお前は頭悪すぎるんだよって言われてしまいそうなんですけど、もうそれぐらいわからないですよね。で、で、それに関しての解説本とかが、まあ、いくつかあったりするんですよね。それを見てると、なるほど、みたいな、そんなんがあったり。で、そうですね。わりかし、こう、現代の方なのに、それがね、その、なんとか体とか、昔の、ことで書いてやると、なるほどな、っていう感じはするんですけど、そうじゃない部分でも、まあ、そうですから、世話ないや、というとこあるんですけど、まあまあ、そういったところで、まあ、一つではできなかったら、補足的な、ものがあれば、補足的なものを、使うというのもやっぱこう本の醍醐味である部分でもありますしね。まあ前もアンナチュラルで言ってますけど、それプラスなんですけど、その例えば動画の映像のドキュメンタリーものがあれば一緒に合わせてっていうのも今新しい形だと思うんです。で、それプラスもちろんインターネットの情報もそうですよね。いろんな情報があって、でそうですね、情報の正確性はどうだとか何とかとかでもいろんな意見はあるんですけど、まあ、確かにインターネットっていうのはもちろん正確なものも数多いんですけど、いわゆるその何を根拠にしてくるのかがわからないとか、いわゆる言ったもん勝ちとか言いっぱなしとかっていうのも確かに多いというのも事実ですよね。で、しかもなんですが、匿名で適当なことを書いて持論を言うというような、感じる部分でも、まあ、本当に意味合い深いものも その中でもあるんで ありますし、そうですね、全くないものもありますし、うん、結構そうですね、その辺が判断するのが難しいというか、うん、まあ、自分がそうですね、それに慣れていかないと難しいという、まあもちろん、かといって書籍はどうなんだって言っても、もちろんそのいわゆるとんでも本という、いうものもありますしね、ちなみにそうですね、とんでも本だと思われてたのが、なんか何年かしたらすごい正しいやんというのもありますし、なかなか、やっぱりそうですね、まあ、両方とも難しさはもちろんあるんですけど、ただ、見てる方の方がですね、やっぱりまず書籍の方が歴史が長いので、まあ、その、なんて言うんでしょう。こう、まあ、 スキル的なことなんですかね。やっぱり聞く方法もたくさんあるということなんですかね。まあまあ、わりかし、テクニック的にもこなれてると、こなれてるのかどうかわかりませんけど。で、ちょっとまあ話は途中で横道それたんですが、で、もう1970年とか60年ぐらいに書いてた本を未だに、まあ、技術本でもあってもなんですけど、そんなことを参考に紐解いてみたりとかね、するということを未だにやっていってるわけで、まあそれぐらい世の中にインパクトを残した人もいますし、まあそうですね、延べ人数にしたらすごい、人が見てると。しかも、翻訳した人は本当に真に翻訳してるのであろうかとかね、そんな、ことまで、議論の対象になったりとかっていう。はい。まあそんなこともありつつ、まあまあそんなちょっと雑多な感じでもだとお話はさせていただいたんですけど、まあ今日は、はい。その、本の読み方の中でもですね、そうですね、系統だって読むっていう、これも大事なんですよねって今お話をさせていただいたんですが、今日は、実はなんですけど、この相反する本、そう、真っ向から、反対のことを言ってる本、これとどう付き合うのかっていう、どう折り合いをつけるのかっていう、まあ正直言ってどちらが正しい正しくないで、片付くものとつかないものがもちろんありますので、この辺のところを実は中心にお話をしたいんですよねという。で、もう例のごとく結論があるわけじゃないんで、私のようなものがね、その有名な、まあ有名、無名、まあいろいろ言えらっしゃいますけど、著者さん捕まえて、どの子のっていうことはもちろんないんですけど、まあどういうふうに、取り組むべきかとか、そうですね、どういうふうに自分は考えていくべきかとか、そうですね、それを思ってて、最終的にはなんですけど、来たるべく、もちろん、必要性があってものをするという、これは日頃の仕事で非常に多いわけなんですけど、例えばそうですね、明日からこういう技術的なことをしなければならないので、技術的な使用書を持って、まさにそうですよね、明日からこれこれをできるようになりなさいって言って読むわけですから、まあ若干本当は遅いのかもしれないという感じですよね。でも今日頃の読書っていうのは、そうですね、今までは A という方法しか知らなかったのが、ちょっとね、A ダッシュができるようになったんですよねって。もうちょっと B もできるんですよねっていう。まあ、その B ができるっていう。あ、でも C っていう方法がやっぱ今いいんだよねって思った時、そう来たるべき時のために、そう C という方法を勉強せればという。まあ、今まさにお話ししようというのは、そういうような時のためのことなのかもしれないなとふっと思いながらなんですけど、はい、ちょっと雑多なことでダッとお話ししましたけど、ちょっと一旦ブレイクを挟んでですね、相反する本、こんなことについて考えてみたいなと思います。はい、というわけで少々というかかなりややこしい、お話をすればならんので、ちょっと若干、緊張気味でもありますが、そうですね、関連してそうで真っ向から、意見が違うんではないかなという、本をどう考えるのかという、もうすげえ、そうですね、ダイナミックな感じのお話になってしまいましたが、ちょっとね、選択して失敗したかなみたいな、そうですね、失敗したもう難しいよねっていう、まあそんなところで、まあのけから参った感じなんですけど、ですね、まあことの発端は、まあ、こう何回か読み返したりとか、もちろんしている部分もあるんですけど、とあるまあ一冊の本を、買ったのがきっかけで、まあ、そうですね、まあ、挙げればキリがないぐらい関連的なものが、まあ、実はあるとおぼしき、はい、興味を引いて合わせて、読み重ねたいというような、そんなものがあるんですけど、まあまあとりあえずそうですね、ポッドキャストの中で区切られたというか、はい、そんな時間なので、まあちょっとそうですね、まあ4つぐらいの4つぐらい、まあ、まあ実際4冊ではないんですけど、あのぐらいの、感じのとこに、そうですね、落としどころを見つけて、ちょっとまあ別に内容言うわけでも何でもないんですけど、まあ内容言うわけというか、まあまあそうですね、まあさらっとしたことは言わなかったのかどうかあれなんですけど、まあ事の発端はというなんですけど、 ちょっとどっちが先だったか忘れてしまったんですけど、かなりまあ読みたい本の中でですね、そうですね、結構こう行動と経済とかですね、その人はなぜにそういう行動をするのかっていう、ところのことの分野のことに関しては、非常に興味がありまして、というか、経済は、正直言って私個人的にはどうでもいいんですけど、でも大人の世界に生きてますから、なかなかどうでもいいというわけには、いかない部分があるんですけど、本質的にはね、どういうふうに、それ社会学的な側面があったりとか、そうですね、個別にどういうふうに、情報というものを理解して行動するのかっていう、精神的とか心理学的な側面から切り取る人とか、人によっては統計的なね、ことで、こういう傾向にあるようだ、みたいなね。そんな大胆な仮説。基本的に、これはもう本のタイトルであるように、仮説の、部分と、そうですね、人はこうあるべきだ、みたいな形で、そうですね、なんでしょう、そういう行動を促すかのような、そのような主張の本もありますし、そうですね、もっと言うとなんですけど、いろんな、そうですね、タイプの、ものがあったり、中には、占いの方がマシじゃないのっていうぐらいひどい内容のものとかも中にはありますよね。気合一発みたいな。あえて、それは言いませんが、そういうのまでありますけど、そういう中でですね、行動と、実際、その行動するっていうことは人が、動くということですから、必ず経済的な側面も関わるというような部分で、ちょっと面白そうだなという、感じのものがあって、そうですね。ちょっと本のタイトル正確かどうか、わかりませんけど、そういう本が ありましてという、そんな感じぐらいで、せっかくだったらちゃんと紹介せよっておっしゃるかもしれませんが、多分その辺のキーワードを Amazon さんで入れていただくと確実に多分ヒットすると思うので、あえて今日セレクトしたのは、いわゆる出版社がもうなくなってとか、版権がフリーになってるとか、古書でないとないとかっていう本ではないです。はい。じゃあちなみに私はそうですね。実は、はい、こういう話のしたかったので、実はもう絶版してるやつとかもあったんですけど、そうですね。あまりにもそれはあれかなと思ったので、せめても、まだ販売してる本を、そうですね。でも私はもう大体、古書は必ず、これがちょっと残念なんですけどね、電子化してその辺はとか、どうのこうのって言われたんですけど、結局、絶版するんですよね。今のところは、これはもうちょっと最後の、締めでも、ちょっとそうですね、取っておこうかなっていう感じですけど、で、そっち本のタイトルはですね、予想通りに不合理という、本がありまして、有名な、学者さんがお書きになってる本ですね。そうですね。合理的な側面で人は行動しないというような、物事を主観に捉えたと考えていいんだと、おぼしきタイトルですよね。おぼしきタイトルですよねって。じゃあそういうことかっていう、感じですよね。だからなんか合理的なことを言って、リズメでなんか言っても人はそのように動くっていうことではないんだなというふうに取れますよね、これだけ見てるとね。で、中身読んでいくとね、そんなことばかりではもちろん、ないんですけど、そうですね。そうですね。前編にわたって、何の合理性もないんだというような、部分では割かし共通したワードで、本がまとめられているというね、感じの本ですよね。で、僕は非常に、面白いなっていう。で、これがね、出た、どっちが先だったかちょっと忘れたんですけど、ぐらいの、時に、真逆のタイトルの本が出たんですよ。これはね、どういうことなんだと思いましたよね。で、どういうことなんだと思いましたね。で、別に全世界的に出版の自由が、そうですね、一部の国ではないんですけど、基本的にはあるわけで、何をどう言ってどう書こうがいいわけで、言い方悪いですけど、とんでもぼんでもいいわけですよね。 まあ、要は世間はというか世界は、お金払って見るものがしっかりしなさいという、まあ、まさにそういうとこなんでしょうか。 でもその情報の、妨げをしないというようなことがその、民主的でいい世界なんだという、まあ、そのなんか法の精神の根本的なみたいなことを言っておりますが、でそうですね、この予想通りに不合理的な、感じのことを言ってる時に人は案外合理的なんだっていう方が出たんですよね。もうどういうことなんだということですよね、本当にね。でそうですね、まあ共感的に、まあなんて言うんでしょう、結局切り取り方が違って同じこと言ってるんだよねという部分もないわけではないんですよね。だからその辺がこう、言葉としてのインパクトを取ってこうレトリック的なタイトルにして、よくあるじゃないですか、その商売的な、自由というか理由というか、なんかねそういうような、感じの場合もありますし、もう全く、なんて言うんでしょう、もう完全にもう別の、はい、意見を戦わせてるんだという、まあそうですね、真っ向を食い違うと、まあ、逆に何て言うんでしょう、楽かもしれませんけどね、それはそれで、あこういう本とこういう本は違うんだよねみたいな感じで、まあまあ読めると、いや読めますから。でそうですね、これをどういうふうに、まあ、考えてい、くかという、まあ正直言って内容的にはそうですね、かなりやっぱり切り取り方は違いますね、はい。そうですね一部、まあ、同じような、感じの、形でやっぱ切り取って書いてる部分ももちろんあるんですけど、おおむね、まあ、ここはおおむねというふうに、はい、緩い感じでですよ。で厳密に言うたら、どうなのかっていうのはまた難しい、問題になっていくので、そうですね、それこそ一つ一つこう何て言うんでしょう、それこそ、本を読む本ではないですが、まあ、それに書いてるんですよね。もう一個一個こう参照しながらこう照らし合わせながら、そうですね、意見を戦わせ合わしながら自分の中でこう まとめてっていう、そうですね。で結論を、得てもええし、得なくてもいいんでしょう。まあ、そうやって、そうですね、まあ、考えていってまとめて、どういう意見なんだというようなことを自分でこう、そうですね、やってること自身がまあ勉強というか、そういうふうなことにまあ相なるんでしょうという、まあそうですね、まあ、厳密に言ったらそうですね、意欲的な読書に読者、はい、になるにはどういうふうなことかというのが主観に置かれている、まあ、本に書いてあることを今私がそうですねお話ししているんですよ、ですよっていうか ですねんということなんですけど、で意欲的な読者ということはそういうことですよね、貪欲に意見を、2つともこう照らし合わせて考えて、こちら側ではこう言ってるけどこちら側ではどうなんだっていう、まあ、それこそ、はい、そのような形で、そうですね、一つの関連したようなことながらを補足するということじゃないんですよね、それはね、まあまあまあ、厳密に言うと補足してるんですけど、意見が真っ向から対立してるってことですね。でその対立点はどこなのかとか、そうですね、整合性はどうなのかとか、まあ、いろんな側面をそうですね、意欲的に、読書をしながら考えるという、まあ、まあまあそうですね、そういうふうにしなさいという、ことでまあ書かれている、まあ、本があるぐらいなんでというまあお話をしようと思ったんですが、まあそうですね、でこう、まあ、概ね、はい、先ほど、まあ、しつこいですけど概ね、はい、意見がやっぱり、分かれてるんですよね。でこれをどういうふうに考えるのかっていうのはやっぱりすごいこう、難しいですよね。で先ほど言ってるみたいに、まあそうですね、関連する、場所とかを照らし合わせたり、まあ例を持って説明して、で関連性のある例ならね、まあ残念ながら統計とかも同じ統計で一致して、 そうですね、見てるわけではもちろんないので、まあその辺がね、まあ正直言って、もう少し分かりやすい感じであるとあれなんですけど、やっぱりね、各社そうですね、著者さんが思い入れがあって、まあ、好き放題書いてるって言ったら怒られますけど、はい、まあまあそんなような感じですからね。まあでもそうですね、まあ基本的にはなんですけど、こう合理的な方は案外やっぱりバカなことをやってることはあるんだけどっていう、まあでも大体、やっぱ合理性というようなところが一つのキーワードにあって、やっぱりまあ要はなんですけど、なんでその、そういう風になるのかっていう、まあ、環境的な利得が働く。よく私これ、よくアンナチュラルで言ってますけど、いわゆる環境的な利得っていうのは、インセンティブという風に、表現されますよね。だからそうですね。よく、商業的に言うインセンティブも同じ意味なんですけど、そうですね。環境利得っていうことですよね。まあまあ、具体的に言えば、その、とこに身を投じていると、収入が上がるという、これは環境利得ですよね。まあまあ、それも、お金というのも一つの利得の一種類ですから、で、そういうやっぱりインセンティブが働くという、ことを終始一貫言ってるんですよね。でも、もう片一方は、何のそんなインセンティブがあろうがなかろうが合理的に判断しないということを、こう真っ向、言ってるんですよね。まあ、そうですね。シチュエーションも違いますし、比べようもないっていう。本当に困った本だよ、この二つは、みたいな。まあ、そんなとこが私の本音なんですけど。まあ、そうですね。片やで合理的。まあ、それを読んでると、まあ、そうですね。なるほど、なるほどっていう、ような、感じですよね。で、そんなこんなしてる間にね、ちょっとこっからが、なかなか面白くなってくるのかどうか、ちょっと、わかりませんけど。今ちょっと映画のタイトルにもなってると思うんですけど、ブラックスワンという本が出たんですよね。これはまあ本の話なんでね。サブタイトルがついてまして、不確実性とリスクの本質という、まあまさに私が好きそうな、そう。まあ不確実っていうようなことをどう考えるのかっていう。だからそれはまあ、そうですね。思ってもいないことが起こりうるという、まあ、リスクの、本質と真っ向から向き合うというような感じの。で、これにもやっぱりその、そうですね、行動する、ものの思考のプロセスとかっていう、そうですね、そのものが不確実なんだみたいなね。もうまさに、合理的では説明つかないみたいな話なんですよね。で、まあまあまあ、この辺も、これ上下感あるんですよね、ブラックスワン、どういうことなのかって、あ、これはね、ちょっと事実としての、ブラックスワンをお話ししとかなくてはならないんですけど、映画とかの話と全然違うんですけど、まあ、ご存知の方はもちろん、ご存知だと思いますけど、まあ、黒い白鳥というタイトルなんですよね。で、なんで白鳥が黒いねんという、まあ、その辺から、不思議な話なわけなんですけど、白鳥って白いもんだとみんな思ってるんですけど、実はなんですけど、世の中には黒い白鳥がいるという、ことなんで、で、これはそれぐらい、そうですね、人間が、今までは白鳥っていうのはみんな白いと思ってたのに、黒いのがいたんだよねっていう、まあ、不確実性ってそういうことなんでしょっていう、まあ、ことも欠けて見てるのかなっていう、感じもありますけど、まあ、そうですね、その黒い白鳥っていうのは、いろんな意味合いで使われてますので、本文の中でも。まあ、これは、そうですね、読んでる人によっては、見ればそんな違うやんけ、というような人ももちろん、いるかと思うんですけど、まあ、一応、はい、おおむね、そのような感じで、まあ、予期せぬことというような代名詞に、この、タイトルのブラックスワンという、まあ、そうですね、不確実という言葉と、僕、黒い白鳥というのをかけて、まあ、タイトリング、合ってるのかしてるのかなっていう。まあまあ、そんな感じですね。まあ、こう上下感ありまして、非常に読み応えはありますね。そうですね。一巻あたりは、さほどページ数も多くないので、どうでしょう。ちょっと一日ではきついかもしれないですけどね。夜だけとかそんな。まあ、数時間あれば読めるぐらいの範囲ですね。まあ、400ページぐらいだと思うんですけど、どんなもんかな。ちょっと今、手元に本はないんですけど、 っと多分350とか400ぐらいだったと思うんですけどね、ちょっと考え違いだったらすいませんなんですけど、まあ、これ上下巻ありまして、そうですね、まあ、上巻の方はまあ、今までの歴史上で起こり得たこととかを紐解いてみたりとか、まあ要は先ほどもちょっと関係あることですけど、経済的な側面ですよね。まあ例を挙げるならなんですけど、まあ、バブル経済とか、いわゆるリーマンの問題とか、サブプライムの問題とか、ああいうふうなこと、まあまあ、言い方悪いですけど、かなり辛辣に経済学者なんてね、みたいな形のことを言っておられます。で、まあ、意見としてそういう意見があるということですね。で、そうですね。後から辻褄合わせて、じゃあ学問はそういうことなんだよ、みたいな感じのことまで書いてます。そうですね、後から紐解いて、リンク付けをしていたらこういう風になると、まあ、それは記事と、分かっておかなければいけないことですからね。でもそのあたかも占い師がガンガン当てるみたいに、先回りして予測してこういうモデルケースがあるというようなことを信じて今まで疑わないみたいに言ってるんだけど、案外当たってないじゃないかとか、全く当たらないじゃないかとか、そうですね、なんかもうそれこそ鉛筆削って転がした方がいいぐらいな感じの辛辣なことを、はい、この著者は言っておられますね。まあまあ、そうですね、そういう本が上下巻、まあ、あったという、まあ、ここで4冊ぐらいの、そうですね、上下巻あるから4冊ですね。まあ、紹介みたいな形で、まあ、ちょっと若干ね、意味合いは、違うというような、ところなんですけど、で、次はですね、これも2冊、あるんですけど、まあ、厳密に言うとね、全くニアリーではないんですけど、これも構造と経済のことについて、主に、書いてる本で、まあ、今そうですね、今まで全部言ってる本は全て外国人の方が書いておられる本なんですけど、まあ、これも、実は外国の方が書かれてる本なんですけど、世界は感情で動くという、本がありまして、そうですね、これも脳の不死潜む罠トラップのことに関して、書いてるんですよね。で、意味合いはまたね、まあ、種類で言うと3冊というか3種紹介したみたいな、形になってますけど、そうですね、そう、もう僕は予想してたんだよ、なんだ合理的に人間なんて考えないんだよみたいな、でそういう側面でね、これも経済的な側面もこういうことなんだみたいな説明してあるんですけど、まあまあそういう本が一つですよね。もう一つは、やっぱ環境利得がきちっと働くんだよねって、案外人って合理的に判断してるんだよねっていう、だから、経済的にもそういう傾向が見られると、光景じゃねえわ、傾向が見られるという本ですよね。でもう一つは、そもそもそんなことっていうのは不確実がより集まってるもんだから、なもん例えられるわけもないという、こう真っ向から、その、こと自身をこう読み解くっていうこと自体も否定してるのかみたいな、感じですよね。で、このね、世界は、感情で動くっていうのは、どちらかというと、まあ、どれに似通ってるっていうことはもちろんないんですけど、まあそうですね、基本的には、不確実であったり、人間というのはそんなまともに、見聞きして考えて、そうですね、理論整然と正しく動くというような感じのことではないという、まあ言い方悪いですけど、その時々の欲望とか、まあ、いろんなそのなんて言うんでしょう、そうですね、周りの状況とか、まああるでしょう、世間の流行りとか、なんかそういうような、もうありとあらゆるものに影響されて、そうですね、その時々のそのまあこれをバイアスという、まあ偏調という、偏調バイアスって偏調でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、まあバイアス、ファインのバイアスですよね、バイアスが、まあそう、変圧、ちょっとすみません、ちょっと興奮気味なんであれなんですけど、まあそのような、ある種の、ものが増して、そうですね、もう本当は冷静であればそんなこと思わないんですけど、ちょっとなんかね、働くんですよね、みたいな。これがこう世間の目であったりとか、まあ、その、 立場とかね、そういうところとか、まあ、いろんな、ことを細々、まあ、書いてるんですけど、で、そうですね、その不確実性というような、感じの部分のことに関しては、なかなかさっき言った、ブラックスワンの話と似通ってるような部分ももちろんあるんですけど、ちょっとやっぱ切り口が違うんですよね。で、そうですね、これを世界規模で見ると、全く点でバラバラ勝手な話じゃないかみたいな。で、そうですね。これはね、ある種ね、私は今、読んでいてよかったなと思ったのは、今の EU の現状を見てると、まさにこの、まあ、有名な先生なんですけど、先生が言っておられるような傾向ってあるよなって、妙に今納得してるんですよね。で、そうですね。なかなかそういうのに紐解くのには面白いというかいいかもしれないですよね。だから、まあ、右往の集団とまでは言いませんけど、まあ、それより、なんかそれぞれ、それより、それぞれですね。それぞれの方ですね。いろんなやっぱり深いところで、なんかね、すぐなんて言うんでしょう、こう真面目な意見としては、人類みんな兄弟で手を取り合って生きていかなきゃならんから、こういうような先進的な考えがヨーロッパに先があってみたいな EU のことを象徴的に言う人がいるんですけど、決してそうではないという、もう本質面を、そうですね、もう欲望に駆られてどうしようもないもんなんだみたいな、まあそうですね、そういうバイアスがかかってたり、で唯一まあね、その大人びた冷静さのある面といえばなんですけど、まあ、どちらかといえばというか、もう何度も、ヨーロッパ全土を戦場と化すような戦争を繰り返してきたと。もうそう、有史以来ずっとですよね。本当に。まあ、いろんな勢力があって、いろんな形があります。で、一番最後、まあ、主だった、大きい大戦といえば、第二次世界大戦ということになるんでしょうけど、その後もやっぱり何度かありますよね。まあ、NATO が、まあ、一部ね、バルカン半島に空爆したりとかっていう、まあ、今は、戦争という形ではなくて、まあ、小競り合い的な、まあまあ、そういうような、知恵が働いてそうなってるんだって、まあ、田島陽子さんなんか特にそういうわけなんですけど、でもね、まあ、長い面で見れば、一時のことなのかもしれないですけど、まあまあ、だからそういう、そうですね、まあ、要はなんですけど、一つの、まあ、技術的な解決策として、まあ、それを編み出したという方の方が正しいかもしれないという、まあ、私はそういう感じに思えてならないというか、まあそうですね、いわゆる今、ちょっとカナダが抜けましたけど、温暖化の問題のその、そうですね、決して、まあまあ、まあ、子供たちにこれを言うのはどうかなと思ったり、いろんなことはあるんですけど、そういうようなことにかこつけて、一応ビジネスというような、まあそうですね、大きいお金が動くわけですから、それにチャンスを見出したという方の意思が働いているということも事実だという部分がありますので、で、EU という枠組みも、そうですね、もちろんその、平和的なこととか、ヨーロッパの統合的なその民族意識とか、その、なんて言うんでしょう、まあまあ、まあヨーロッパは実はそんな、一枚岩でも何でもないんですけど、本当はね、もう単純にもう見て分かっていただける通りというか、別に私が言わなくと思って、まあラテンの人たちとやっぱりスラブ系の人と考え方全然違いますから、まあその辺のとこも違うわけですよね。まあそうですね。で、ちょっと宗教観とかそんなのもやっぱ違いますしね。またまあ私らね、ヨーロッパ人と言ったら同じような感じ。まあそうですね。まあ私らが言うところの、まあ朝鮮半島の人々と、まあ日本人である私らと、中国の方々と、考え方もイデオロギー的なものもなんかもう全然違うというようなものと、なら変わりがないという。ですがヨーロッパの人から見たら、多分ね、日本人も中国人も韓国人も朝鮮人の、方々も、まあまあ、そうですね。朝鮮人の方々で、まあまあ、どうせ北朝鮮と、そうですね、韓国は民族的には一緒ですからね。ちょっと変な言い方になってしまいましたけど、多分顔立ちとか、そんなん見たらなかなかヨーロッパの人が、ね。私らで見たって、ね。私はまあ、こうな、よく冗談で名倉さんがネタで言ってるんですけど、タイ人のなんとかっていう名前ね。まあ、名倉さんあのまま、多分、タイでなんか屋台かなんかで、 そうですね、米粉かなんかのラーメン作ってても分かんないですよね。まあまあそんな感じで、私らが見てもそんな感じなので、判別も区別もつかないという、まあ、そうですね、そんな通り一遍とか人は理解しやすいように、ものすごくこれもね本に、注釈ありますけど、自分らがまとめやすいとか考えやすい方向に理解しよう、理解してるんだって思いたいがばっかりに、そういうような、ことで人からげにしたくなるんだが、そんなもともと簡単なものではないし単純なものではないという、はい、そんなような、まあまあそんなちょっと話も脱線しましたけど、まあまあ、そのような感じで、そうですね、やりたい放題で何かの枠組みでこれはいけるというようなことで一致団結してるにしか過ぎないぐらいの感じの、まあそうですね、そこまで辛辣じゃないですよ、はい、そうですね、まあミリの言ってることはどやねんと、はい、いうような、そうですね、お思いになられた方はちゃんと、はい、この世界は感情で、動くという本を読んでいただければなと思いますね。で、もう一冊これに関連した本でですね、経済は感情で動くという、本がありまして、こちらも非常に面白いですね。まあ、あの内容的にはあの被る部分もあったりするんですけど、そうですね、なかなかね、これはね、人の心理面というのがやっぱり、行動をやっぱり起こさす、部分で、ウェイトは非常に高いから、この部分をきちっと分かろうぜとか考えようぜとかっていう、まあ、そんな、ことを、まあ、提案してるというか、そうですね、なかなかでも面白いですね。まあまあ、ね、何が印象に残るか、これはちょっとね、実はあの予想通りに不合理の中と重複する部分があるんですけど、まさにね、どっちかの本読んでる時で同じこと書いてあるなと思ったんですけど、あのシチュエーションはちょっと違うんですけど、まあなんかね、大学でそのわりかし有名な論文とかになるとみんな引用しますよね。で、どっかの大学がやってすごく大掛かりな実験だったら、それを引用して統計を紐解いたりするので、同じケースが載ってる場合があるんですけど、まあでもね、それでもなんですけど、切り取り方が違うから全く違うものに思えてしまうというね、まあちょっとうかうかしてるとっていう、ってこの前聞いたことあるやんみたいな、まあまあ、そのような、感じの、ものが一部その予想通りに不合理の中と同じようなものが出てくるんですけど、まあ要はね、そうですね、よくある、松茸梅どれを選びますかという、まあそんなシチュエーションだったりとか、あの、そうですね、ちょっと内容はそんな感じの内容ですけど、一言一句間違いじゃないですよ、今適当なこと言ってますよ私、ちょっとね、特上場かなんかそんなんやったかな、ちょっと忘れましたけど、なんかそんな感じですね。で、どういうふうな心理が働いてそうなるのかとかとか、そんなような形のことを主観に書いてますね。だから、経済的な行動の要因っていうのも基本的にはそうですね、感情が先に立つという、これだけ見てると不合理なんかなと思うんですけど、いやいや、合理的な部分も説明してるんですよね。合理的なこういう感情が働くという、だから対極してる本でもないんですよね。まあでもあの、どうでしょう、なかなかね面白かったのは、進むも地獄、退くも地獄の時にどういう風にするのかとかね、まあその辺の、そうですね、切り口が面白いっていうのと、なんて言うんでしょう、そうですね、全く決断するべき人が決断しないとどういう風なことなんだっていう、もうまさにね、これはあの野田総理に見せてやりたいみたいなね、そうですね、まあ変な意味で決断されてますけどね、もうまあそれはいいんですが、まあまあそういうようなことの、心理面から見る、そうですね、そのなんて言うんでしょう、行動パターンというんでしょうか、はい、まあ、パターンといってパターン化できるほどでもないみたいな感じなんですけど、まあそうですね、そういうようなことが経済活動をどういうふうに影響しているのかというような、はい、まあ私はまあ経済活動を生むのは先ほども言いましたけど、まああれなんですけど、まあそうですね、人が何かに興味を引かれて動くというようなことにはなんか理屈があったりって、まあでも、 まあ、これは実はこんだけ今、1、2、3、4、5、6冊、まあ、これに、実はまだ、いくつか本当に関連したようなものがあるんですけど、まあまあ、わりかしこう、そうですね、1週間もかからない間にここら辺のところは全部、読んで、まあ、見たんですけど、まあ、だいぶ前の話です。はい。後から気がついて2回読んだのもありますね。そうですね。やっぱ連続で読まないと具合悪いなとか、そういうのもありましたんで、まあ、狙って買ったわけではないんですよ、実はね。全部バラバラで、買ってて、で、そうですね。で、ちょっと問題点が出て、まあ、今言ったような話なんですよね。どう紐解くんだみたいな感じですけど、まあ、そうですね。話としては面白い。で、面白いで済ますといけないんですよね。ここが、これからの、お話の課題的な、ところ、来たるべき時の行動の、ことに対してですね、ヒントにしなくてはいけないという。そうですね。それがあって初めてということなんで、で、そうですね。まあ、ここで一つ一つの本に対して批判を加えることは、まあ、十分批判もできる部分もありますし、なるほどと思う部分ももちろんありますし、共感できる部分もありますし、そうですね、わりかし、フラットな形で、おおむね、再現性がある。いや、おおむね再現性があるというものは、いわゆるあの、科学的であるというのと、まあ、同義というふうに私は考えてるんですけど、まあ、本当は細かく言って同義ではないんですけどね。そうですね。一応の理論、まあ、哲学と同じような感じですよね。理論があって、誰がどういうふうなシチュエーションで同じようなものを、そうですね、定義される仮説、がきちっと再現されるという、もちろん与える条件は一緒ということなんですけど、そうですね、再現性がないものは占いとかと一緒ですね。まあそれを言うと怒る人がいるんですけど、まあまあそのような形で、で、そうですね、そのように紐解けるということなんで、まあ、そうですね、その辺がどうであるかっていうのは、難しいんですけど、まあ前の時にも言いましたけどね、答えがあるとあるのかないのかっていう、ここら辺のことは非常に重要で、そうですね、統計学上言えると科学的に、担保するということになると、先ほど言ったようにある種の条件でそういうような再現性がないといけないですし、そうですね、答えはないんだけどっていうような、ことでいい場合もありますので、ね、それはまあ科学的な側面とは言えないですけど、そうですね、合致しないですからね、再現性がないと、まあまあその辺のところをどう定義するのかっていう部分もありますし、で、そうですね、この辺のところ、手助けとなってるのか、他の本は総合して合わせた時にみたいな、そうですね、まあ、このために、参考的なさらに何かいるのかとか、そうですね、そんなごちゃごちゃしていっぱい読んで、結論が得られないんだったら、もうちょっとシンプルに考えればという、まあ、これが実は最近出た自分の答えでもあるんですけど、そんな程度ではやっぱりダメなんでしょうかという、とこも相まってるんですが、まあでもそうですね、分析とか説明が明らかに不完全だっていうようなものは、ちょっとこれはなって思えるんですけど、まあ、十分にいろんなことを考慮して、一応理論的に説明がついているとみなされる、まあ自分はそうみなされるんではないかなと思ったというような部分のことに関しては、両方ともそういった側面はあるよねという。で、先ほど言ったみたいに、そうですね、フィルタリングとか切り取り方は違うんですけど、まあ内容的には似通ったこと言ってんじゃないのっていう、そういうとこはね、OK なんですけど、こう、真っ向から対立するとこ。そうですね。やっぱり、これは人生経験をもうちょっと、積んでいって、来たるべき日にその答えっていうのが急に見つかるとか、なんかヒントになるんではないかなって。やっぱりその時を待たなければならないというのはやっぱりあるので、なかなかそれまでの間にね、そうですよ。その、不確実な本の話をしといて、その不確実な内容の上にその行動を起こさなければならないという、そうですね、この怖さ、 それ自身をどう克服するのかっていうのも私は本に求めてしまってたりするんですけど、まあでもそうですね、このような意見が戦い合ってる本、どう紐解くかっていうのは未だに、難儀ではあります。はい、というわけでちょっとそうですね、もう一つ、これはそうですね、相反する本といえば相反する本なんですが、ちょっと3つほど、ちょっとかなり怖い内容なので、さらさらっとお話をしたいんですけど、ことのきっかけはなんですけど、死刑の、問題に関する、そうですね、裁判員制度のことも、ありましたので、これも読んだのはだいぶ前です。もう何年も何年も前です。でですね、そうですね、まあ、ちょっと3つほど、はい、さらさらとまたを、お話しするんですけど、まあ、内容を言うわけじゃないのであれなんですけど、まあ、単純に読んだきっかけというのは、国会議員さん、はい、議員の先生方も、死刑廃止論者の方はたくさんいらっしゃるわけで、まあ、ちなみに私個人は、廃止論者でも何でもありません。はい、ですが、そうですね、スタンスとして、まあ、それは、けしからんという、はい、お叱りも受けるかもしれませんが、私はもう単純に法律上今あるものは、あるということが社会の規範であるというふうに思ってますので、で、そうですね、それで疑問があるというのは、もちろん、ある場合もあるでしょうから、それは一定の手続きを経てという、ことなので、言い方悪いですけど、そうですね、法律上それも、立法機関が決めるというふうになってますから、まあ、言い方悪いですけど、一市民の私がそういうふうに疑問を持てば、一草の根運動からやっていくしかないということなんですね。そうですね、一般的に言われる今の、日本の政治の仕組みでしたら、政治家に託してその思いを代わりに届けてもらうという、ことしか方法はまあないわけで、私はスタンスとしてはそのように思ってますね。で、思ってますねって別にその、そうですね。で、単純に言えば、特別なんかすぐ、疑問があって変えなければいかんどうのこうのというふうにも思ってないですし、このままでいいとも思ってないというのが、まあ、本当のどこですね。まあ、単純にこのままでいいと思ってないのかっていうのは、死刑を廃止すればいいのかっていうほど単純ではないですね。いろんな問題がありますからね。なんて言うんでしょう、まあ、だからと言ってなんですけど、冤罪というのが多いですから、不幸にもというようなことが一人でもいたらそれはどうなのかということを考えてしまうとという部分がもちろんありますから、そういう部分をどういうふうに考えるのかという、ところでいつも、そうですね、ループのように、するという、感じですかね。で、とはいえなんですけど、一市民の私は、これでいいと思うんですけど、国会議員の先生はですね、まあ、そうですね、それも一般の国会議員はいいですということなんですけど、まあ、これ読み始めたきっかけというのは実は、法務大臣になった人が、まあ、信念があるから、まあ、いわゆる死刑のサインはしないというような問題ですよね。私はもうあのことに関してはけしからんことであると思ってまして、内容はどうであれという、まあ、心情がどうであれということですよ。法律に謳ってあるものですから、立法機関の人間が法律を守らないということはどういうことなんだっていう。だから、そうですね、よくいらっしゃいましたよね。なんかこう、例えばなんですけど、お坊さんの資格も持っているような方が大臣になったらどうす、ね、その記者が意地悪で質問するじゃないですか。で、どうするんですかみたいな。で、迷われますよね。だからやっぱりそういう人は法務大臣を受けるべきではないと私は、まあ一般的によく評論家の方がそう言ってらっしゃる通りなんですけど。で、まあそのことと、 実際に、まあ私は多分個人的にはそんなもんで、選ばれるわけもないかもしれませんが、万が一ということもあるので、その裁判員制度の問題ですよ。恐ろしい話ですよね。そんなこと決められるのかって単純に思うわけなんですよ。ビビりますし、当然。で、そうですね。まあまあ、私の周りに選ばれた人はいないんで、わかんないんですけど、そう思った時に、そうですね、たまたまなんですけど、すごい安い、値段で出てた、本で、まあちょっと、ここから本の、本、内容に入るんですけど、死刑囚が最後の1時間どういうふうに過ごすのかっていう、まあ本が、あったんですね。まあこれを、とりあえずまあ読んでみようと。いうことですね。で、まあ、そうですね。中には、かなり有名な方ですね。まあ、極悪犯人と言われてる、方々から、まあ、いろんな方がいらっしゃったんですけど、まあ、最後どういうふうに過ごしたかという、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、あえて内容は触れられません。怖いので、怖いのでって。私は、これを読んだ時に、割かしすぐ読めるんですよね。で、ですね。これも、今は、東京都の区長をされてますけど、元社会党の国会議員でいらっしゃいました、方がですね、記者として、つぶさに、このことも調べてるんですよね。で、その時は記者時代ですから、そんなこともあって、そうですね。まあ、この本の特徴は死刑囚一人一人、で綴ってあるというようなことですね。で、どういうふうに取材したのかとかそういうのは、まあ、ちょっとその人によって違うんですけど、そうですね。いわゆる編集部が総力を挙げてというような、形で、でもそうですね、やっぱり最後の瞬間というのは、ま、単純に怖いんだということですね。で、そうかと思うと、なんて言うんでしょう、まあ、革命の志半ばでというような、まあ、なんて言うの、もう静かに、自分自ら赴いてっていうようなそういう方もいらっしゃって、まあでもその内容はびっくりですよね。まあそうですね、こう中身を読んで、まあ単純になんですけど、この死刑の廃止のためにこういうのを書いてるんじゃないのかというような、形の意味合いにしか取れんという方もいらっしゃいますし、逆に、割りかしこうつぶさに冷静に考えてるようなっていうような、感じの、そうですね、ことをレビュー的にも書いてる人もいらっしゃいますし、まあ私は個人的にはね、何とも言えないです。はい。もう恐ろしさが先に立って、もうこれはそうですね、もう何年かしないと多分分かんないですよね。まあでも、基本的にはあらゆる手段で取材をしているということなんですけど、まあ、公開されているとか公表されている内容を元にというようなことじゃないとなかなかやっぱり、もちろん なんて言うんでしょう、その死刑囚と手紙のやり取りとか、まあ、面談したりとかっていうそういうような内容も含まれているんですけど、基本的にはやっぱり、自由がある方とお話しして取材してるというわけではないので、ちょっとその辺のところがやっぱりね、なんて言うんでしょう、まあ、まあ仕方がないといえば仕方がないんですけど、まあ、そうですね、その辺のところを突っ込まれてるという、読んだ方にですけど、はい、そういうのは、やっぱありましたね。でもまあ私は個人的には、そういう、限られた範囲の中でよく書いたよなという、感じはありますが、まあでも、本当にこれは、400円とか500円ぐらいだったんで、そうですね、まあでもびっくりしますね。どういうふうに死刑が行われるのかっていうようなことをなんかほんま気が抜けますよね。こうなんか書いてるんですよ。こういうようなって。そうですね。いや、まあ、それだけを考えると、 残酷なものだなと思ったり、でね、入ってる人はもちろん殺人を犯してたりとかってそういう方々なので、まあそうですね、まあ、いろんなまあ側面がありますよねということなんですが、でそうですね、その、機会があってこの本を読んだ時に合わせて、はい、読んだのがですね、まあ、これは、死刑制度っていうのを絶対肯定するという、無期死刑囚の方が本を書いておられるんですよ。どういうことなんて思いますよね。で、まあ本の内容はですね、そうです、中に入ってる人は、何にも反省はしてませんという、まあそういうことを書いてるんですけど、とですね、まあちょっとさっきの本とはわりかし私は、まあそうですね、さっきの方が、まあ、残酷性とかそういうような部分をアピールしてて、まあ、こういう感じで最後なるんだからっていうような部分があるとすると こっちのこの部分っていうのは、まあ、どっちにしても反省してないんだよねという、まあ、自ら、そうですね、刑に、ついておられる方自身が書いてるということなんですが、まあまあちょっとね、問題がないわけではもちろんないんですよ。まあこれは本当に死刑絶対肯定論というあの本がありますので、目を通していただければなと思うんですけど、まあちょっと創作とまでは言わないですけど。ちょっと若干なんか辻褄的にどうなのかなとか疑問を持たざるを得ないという、まあまあそういうような、まあでもね、一つ、なんて言うんでしょう、こう洞察力的なことで、なるほどなと思うのは、やっぱり、そういう人たちをたくさん見てきてる人の言ってる言葉っていう、そこの点ですよね。でそれがどうなのかっていう、まあ、そうですね、本を売るためにコロッと騙されているという可能性ももちろん投げにしもあらずなので、その辺のところをどう、考えるのかとか、どう確認するのかって、まあ、これも、今後の、課題といえば課題だと思うんですけど、はい。でそうですね、この本も、その、そうですね、死刑反対という、私はサインしませんという議員さんが数々、まあ、これは別に今の民主党に始まったことではないんですけど、ありますよね、今まで何回かね。でそういうことがあったのでという、部分もありつつ、この本を読むきっかけになりました。で最後は、なぜ僕は悪魔と呼ばれた、少年を助けようとしたのかという、そうですね、光氏の、殺人事件の弁護を担当されてた、そう途中でね、弁護人クビになられたんで、今井田弁護士の書かれた本なんですけど、これも合わせて、読みました。で、そうですね。で、これはまだ結論が出てない時だったと思うんですけど、読んだのは。ちょっとその辺がちょっと、まあそうですね。どういうような、なんて言うんでしょう、経緯であったかとか、あれっていうのが、そうです。新聞報道とか雑誌で、しかわからなかった部分を、なんて言うんでしょう、かなり補足して考えるには、そうですね、実際にこう話をしたり、された方が書いておられるという、まあ、そうですね、ところが一弁護士という立場なので、それをどういうふうに捉えるかというようなことは、まあ、これから私の課題ではあるんですけど、まあそうですね、まあまあ、まあ内容的には、はい、これは、この3冊、死刑制度に関してお前はどうやねんという、聞かれても結論はないし、出せませんし言えませんという話なんですけど、でそうですね、こういうのも、裁判員制度とか、ある種、弁護士の先生が私はサインしませんというようなことが、弁護士の先生じゃないですわ、国会議員の先生ですね、はい、という時に、来たるべく万が一、そうですね、投票やそのような時になった時に行動の指針となるようにというつもりで、まあ一応読んだんですけど、そうですね、 の結論でんという、まあ、言うとるやないかと、まあ、突っ込まれればそうなんですけど、まあでも何でも下準備しないよりはということで、このような形で、読んで考えもしてみたんですよねという、ところで、でまだ考えてる途中なんですよという、で何考えて終点はあんのかって言われるとなかなか終点はやっぱりないんですけどね。でもこういうことを積み重ねていくということが、読書そのものなのかなという、はい、とこだとやっぱり思ってるんですよね。でそうですね、ちょっとこのままさらっとエンディングへ行かせていただくんですけど、やっぱりまだまだ、世の中に出回って情報源というようなところで考えるとこなれてるという、まあ、これは私の勝手なこなれてるイメージなんですけど、まあ、そのような書籍を中心としたような、テンポ感であったり、そうですね、そうですね、やっぱり書籍ってやっぱきちんと名前を出して出版社が訴えられるかも分かりませんからね、そういうような覚悟のもとに、まあ一応、憲法で保障されているという部分はあるんですよ、なんですけど、でも実際いろんなね、今までの社会的なことを考えていると、この国に本当に、表現の自由はあるのかって考えた時にちょっとやっぱ疑問があったりね、するじゃないですか。まず、法律的にはそうなんだけど、まあ世間様が許さないみたいな感じのとこがあったりするので、そうです。その中でもやっぱり、意見を表明しようという、ところなので、またそうですね、インターネットの世界とはまた違うような、違う部分がありますのでね。でそうですね、そのような、形を、まあ、続けて、まあ、行くしかないんですけど、そうですね、この今言ってた光氏の、ことでも、まあ、被害者の、はい、まあ、本村さんのことを追ってる書籍もたくさんありますし、さっきの今枝弁護士を、そうですね、まあ、実質クビにしたのは当事者の少年がクビにして、少年ですね、当時クビにしてる、クビにしてるとか選任しないということで、あ、そうですね、そうですね、クビにしてるんですけど、まあそうですね、そのいわゆる、凄腕弁護士と言われてる、まあ、この前ちょっと判決的にはいろいろありますが、安田弁護士もこのことに関して、まあ、弁護団長ですよね、されてる、この方はご存知の通り死刑を廃止するんだというふうな運動をされて先頭に立ておられる方ですけど、この方もそのような、まあ、関連書籍もそうですね、ある程度触れておられるということなんで、こっちはまだ読んでないので分かりませんが、そういうようなことも含めてですけど、まあ、ありとあらゆるものがそうですね、最近実名出してまで、書いてる、まあそれは、まあ、それは今で、実名は分かるといえば分かるんですけど、まあ、その本であからさまに名前を書くなよみたいな、であれですね、その取材の、仕方が、なんていうんでしょう、まあ、著者自身のモラルが欠けてるとか、そういう、もう本当になんか本を売るためなら何してもいいのかっていう、はい、そんな、本までやっぱありますからね。まあまあその辺を、はい、何を選んでどう読んでどう考えるかという、はい、まあ、さちょっと最後は、ストイックというんじゃないな、かなり難しい、死刑制度に関するような、ところ、まあ本当に、一人一人がどう考えるのかというのに、これからやっぱり関わっていくね、本当に、これは本当にねえというんじゃないですけど、本当に裁判員制度が始まってなかったら多分誰も考えないというか、プロの方がなんかこうするというような、もうまあ正直言って私もそんなことを思っても見ませんでしたよね。でも実際、そのような形で、もう粛々とその裁判員制度による判決とかいうのも活動というのがやっぱもうされてますので、本当にやっぱり しかもなんですけど、この死刑に関わるような特に重大な犯罪のことに関して、そうですね、一般市民の意見ということでということなので、本当にまあ来たるべく、そうですね、多分ビビってしまっていけないとか、もう本当にお腹痛くなっていけませんというようなことで泣き入れてしまいのがオチなのかもしれないですけど、そうですね、そのような、こともやっぱり、考えつつ、はい、このことについても合わせて勉強していきたいなと思っております。そうですね、もっともっと、やりたい課題、そうですね、人間の本質的な心理的な、部分とかで、そうですね、どういうふうに行動をするのかとかっていうようなこともやっぱり、このね、デコボコながら、ライフハックという、ところをキーワードに、でちょっとそうなんですね、別に次回予告ではないんですけど、アンナチュラルという、そうですね、不自然さっていうのを自分の、中から、追い出して、もう追い出してですね、そうですね、なんか恣意的になんか丸込められるんじゃないぞって、自分内なる、そうですね、自然な、まあそう、ナチュラリズムへみたいな、形の思いがあって、あえて、反対の言葉っていうのをタイトル、に使わせていただいている向きもあるので、まあ本当にこの、ナチュラリズムへ回帰する的な感じのところを最後、本当は大々的にやれれば万々歳です、万々歳だったんだろうなと、はい、思うんですけど、まあ、とてもとても道のりはやっぱ遠ございまして、そうですね、ままなりませんでしたね、はい、そうですね、まあ、だ私の、お話しさせていただくほとんどの、部分、やっぱこの本とかこういうのに頼ってるというのはやっぱり、そうですね、植えた時にやっぱかなり大きいんでね、やっぱどうしても、そうですね、そこら辺のところも、お話をしておきたかったという部分があるので、あえてちょっとそうですね、暗いというか、ちょっと伏せ目がちな、はい、部分の話もなるのかもしれへんという恐ろしい、そうですね、まあ、ビビリの私にはみたいなとこなんですけど、そんな関わる話まで、こういうことで勉強せねばと思ってるんですよねということも合わせてお話までさせていただきましたが、そうですね、余裕があればなんですけどね、もっともっと、いろんな方面もなんか、科学的なこととかあるじゃないですか、なんか、そうですね、そもそもお金って何なんだろう的な、そんな商法的なこととかね、そうですね、まあできる皆さんはいいんですけど、まあ私にとっては課題が多いわけで、もうそうですね、人生半分終わって昔なら死ぬような年になって、まあ間近なってきて、まだこんなこと言うとんのかっていう、多分そうですね、やりきれんまま、終わるんでしょうが、まあまあでも、はい、このまま続けてやっていきたいなと思いますね。で、そうですね、いよいよやっぱり電子化の方が優位になってきたというような、来たるべく、その時までにスキルを上げていかなきゃならんというんであれば、おぼろげながらですよね、どういう形になるのかを想像しつつ、そうですね、想像しつつですね、かなりおぼろげな想像ですけど、そちらの方も挑戦していきたいなと思ってますので、そうですね、まあ、ライフハックっていうか書生的なことは、まあ、ずっとは続くんですけど、はい、まあ本日はその一編であります、書籍というもの、相反するものにどう、向き合ってるのかというところを少しお話できたかなと思ってますということで、そうですね、もうあと数回になりますが、もうしばし、お付き合いをいただければなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで本日アンナチュラルお開きにさせていただきたいと思います。ミリアクニャがお届けいたしました。さようなら。